どうも、浅です。この音声はですね、アンケートに答えてくれた人に、送る特別な音声になってます。特別な音声になってますって言ったらなんか変ですけど、じゃあ木澤さん、よろしくお願いします。
お願いします。特別な音声
を、特別な音声、ね、
撮っていきましょう。はい。
今回話していきたいのは何かを理解するとき、何でもいいと思うんですけど、例えば、なんだろうな、要は時代を読むとか、いろいろあるじゃないですか。今どういう流れであるかとか、そういうのってこう全体像を見て立体的に捉えないと、一つの側面から見ても分からないじゃないですか。
そうだね。
例えば一つの情報ソースから何かを見て知っても、なかなかそれっていうのは、正確ではないっていうか、いろんな問題があるものだと思うんですよ。だから自分の中で立体的にしていって、行かなきゃいけないと思うんですけど、それはできない人が多いと思うんですよね、僕が話してる限りでは。何でもそうですけど、ただマーケティングっていうものもそうだし、マーケティングっていうものを例えば広告っていう側面からしか見れない人がいたりだとか、例えばダイレクトマーケティングしかわからない人とかもいるじゃないですか。でもそれだけの理解だとやっぱ浅いと思うんですよね。いろんな側面から見えるようにならなきゃいけないし、いろんな側面から語れるようにならなきゃいけないと思うんですよ。
そうだね。
でもそれができないじゃないですか、なかなか。こう特にノウハウコレクターとか、勉強してればしてるほどできなくなるっていうか、なんかそういうことがあると思うんですよ。なんか不思議なんで、それが
不思議、
そうそう、すごく僕の中で不思議なんですよね。
でなぜそうなるのか、
そうそうそう、で北川さんの場合は、マーケティングとかコピーライティングとかだけではなくて、例えば哲学だったりだとか、なんだろうな、時代ですよね、経済の流れであったりだとか、それこそ政治だったりだとか、いろんなものを多角的に見てるじゃないですか。でいろんなものが見えてるから、初めて見えてくるものってあると思うんですよ。
あるね。
ただマーケティングだけ知ってるからでは見えない、他の哲学だったり宗教だったり政治だったり、あるいは歴史だったり、っていうものを知ってるから初めて見えるものがあると思うんですよね。
そうだね。
でそういう風に見えてるからこそ、人とは違うものが生み出せてるし、人とは違うことができてると思うんですけど、そういう風に立体的に物事を捉えるっていう時に、何か気をつけてることってありますか？
気をつけてること、その当たり前の話かもしれないけど、自分と違う見解、意見っていうのは重視する。そう、まず大前提として、だ俺は例えばこう思うっていうのがなんかあるじゃん、大体。でそれに対して違うことを言ってる人がいたとするっていう意見はすごい重視するね。 それを信じるとかっていう以前に、なんで俺とは真逆の見解になってんだろうっていう、そのなんでの部分を探る。
じゃあ俺はこう思うって思った時に似通ったものを見て納得するんじゃなくて、
それはだってバカがすることだから、
なるほどね。俺は間違ってないっていう確認は意味がないと。
意味がないよ全然。いや、間違ってるかどうかなんていうのは、同じような意見探せば絶対あるんだから、そればっかり見てたらさ、そう凝り固まってきちゃうじゃん。だからどっちかっていうと反対意見を探すね、まずは。
なるほどね。反対意見を探して、そのプロセスっていうのは一回辿ってみるわけですか？
そうそうそう、プロセスを逆に辿っていくの、反対意見だっていう結論があるから、なぜこの反対意見に俺とは反対の結論に至ってんのかを、そのロジックとかデータを辿っていくの、逆に。そうするとスタートが見えるじゃんか、そこに行きたいんだよね俺は、その人のスタート。
なるほど、それを見た時に、例えば意見が変わったりとかするんですか？
考え直すことはある。その人に丸々迎合するかどうかわからないけど、それは見てみないと。でも、あ、なるほどなって思う部分は多分あるんだよ、反対意見であってもね、そのプロセスのどこかで。そういうのを踏まえた時に自分の意見がさらにより良くなる過程っていうのを俺は楽しみにしてるから。
なるほど。
同じ意見だとそれが起こらないんだよね。だって同じこと言ってるから、
そうですよね、なるほどね。じゃあそれをできる限り多く見ることによって、一つの考えってものをより重厚なものにしていく。
そうそうそうそう。
いろんなものを内包した、含めたものにしていくってことですよね。
だからいろんな意見をできるだけ欲しい。
じゃあ仮に自分が主張することがあったとして反論があったとするじゃないですか、
うんうんうん、
その反論がすでにもう含まれていたものだとすれば、
自分の意見の中に、
そうです、そうです、うんうん、もうすでに
踏まえていると、
踏まえてい
た、その反論はもう踏まえた結論ですと、うんうんうん、
っていうふうに言えるわけです
よ、ね、言える言える、だから
ってなった方が
何が問題かをすぐ指摘できる、うんうん、
ってなった方がそれがより多ければ多いほどいろんな人に説明できるし、
そうそうそうそう、
いろんな人に伝えることができ
るし、伝えることができる、で、うん、より正しい可能性が高いわけじゃん、うん、いろんな意見を踏まえてるから、ちゃんと反対意見も全部公平に踏まえてるからね、うんうんうん、
なるほどなるほど、でもそれって例えば文化的な違いとか宗教的な違いとかも含まれてくるわけじゃん、
含まれる含まれる、
そういうのって、まあ、まさに正解はもうどこにもないわけですよね、うん、
ないないない
ってなると、どう、何を選ぶんですか、俺様意見を選ぶ、俺様意見を選ぶっていうか、
あのね、だから何を選ぶっていうよりもちょっとそれはまた別の話になるけど、
うん、
まず俺が意識してるのはその反対意見を重視するってことだけど、
うん、
あのこの時点でも別のそのエンジンみたいなのが動いてて、うん、重要なその気にかけてることがあって、
うん、
感情をなるべく排除してるの、
うんうんうんうん、
その段階で、日本人ってさ議論が苦手じゃないですか、
うんうん、
反対意見が出ると感情的になるんだ、
うんうんうん、
なんだよみたいな感じになる、だから自分を否定されてるような気がするから、でも俺も日本人だから、
うん、
油断するとそうなる瞬間ってあるのね、
うんうんうん、
だからできるだけ反対意見に触れたいときはあの感情置いといて、
うん、
自分の意見の価値とかもどうでもよくなってて、
うん、
ただの2つの意見がここにありますっていう状態を作るように心がけてる、
うん
うん、
じゃあそこに相手の感情的なものが入っていたとすれば、その、
うん、それは抜くだから、
一回抜くんですか、うん、
それはだって邪魔だから、
うん、
その
でも抜くとプロセスがたどれなくなるんじゃないですか、
たどれるよ、感情で埋めてた部分はただの飛躍だから、
うんうん、
あここに飛躍があったんだなって客観的に分かるじゃん、だからここはちょっと是とできないと、受け入れることはできないなと思うわけ、う
ん、なるほど、
でも別の部分はすごい守備一貫して論理的に整合的であって、でそれと照らし合わせたら俺の方に論理の矛盾があったのか、
うんうん、
そうなったらこっちを採用してまた考え直すべきじゃん、
なるほど、その飛躍した部分はとりあえず置いといて、
だけどそれが嫌いなやつの意見だとかになっちゃったら、うん、そういうバイアスがかかっちゃうから、
うん、
冷静に見れないんだよね、
うん、
だからもう嫌いとか好きとかそういうの全部一回置いておく努力をしてる、
なるほどね、
うん、
でそういうのを繰り返していくうちに、
うん、
まあある程度正しそうなものが見えてくると
、
う
ん、形作られてくる、あれやこれややってると、
うん、
だから宗教にしても例えばイスラム教の人が言うのとキリスト教の人が言うのでは当然意見が食い違うところがあって、じゃあ仏教的に言えばまた全然違うものがあって、うん、日本神道で言えばさらに違ってみたいな、どれが正しいかって分かんないじゃん、
うん、
でも好き嫌いの問題になってきちゃうわけ、
うん、
だからそういう時は好き嫌いの客観、あ好き嫌いという主観的な価値観をとりあえず置いておいて脇に、でその冷静に 現実のこの世界と照らし合わせた時にどれが最も妥当的であるかと、
うん、
今はね、それ普遍的にじゃなくて、
うん、
そういう要素とかをいろいろ考慮する、ね、
うん
うん、
そのためには一旦知るってことが重要なわけですよね、
もちろん
あのフラットな、
そうそうそう、
立場で、
そういうこと、そういうこと、うんうん、
いやどれにも属さない立場で、
そうだ、しがらみのない状態で、まあ、バイアスから完全にフリーになることは難しいと思うけど、うん、できる限りフリーになる努力をしながら、うん、いろんな意見を学んでいく、
うん、
いろんな知識を得ていく、
なるほど、
うん、
その場合ちょっと置いた感情があるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、自分の感情もあるし、その意見を作った人の感情もあるわけじゃないですか、
うんうん、
それっていうのはどうするんですか、もうずっととりあえず置いといたまま、
そうだね、必要が出るまでほっとく、
そこにはあんまり着目しない、
うん、基本的にはね、だから
そのか、まあ、関係ないですもんね、その何か立体的に見るってことに関しては、
う
ん、
そうそう、
その感情自体を知るってことには関係があるけど、
そう、
うん、
だからまずは知りたいのよ、
うん、
単純に現実を、事実が何かっていうことを
把握したいわけ
ですね、把握したいの、でその後で必要なら価値判断をすればいいじゃん、
うん、
俺は嫌だとか、
なるほど、
うん、でそれが求められない限りは置いたままにしとく、
うん、
現実を把握することに集中する、まずは、うん、
じゃあ例えば、まあ、これ聞いてる人が現実的に使うとすれば、
うん、
なんかインターネットビジネスみたいなものがあるとすれば、
うん、
その現状を知るために、
うん、
とりあえずアフィリエイトとか薬局とか情報販売とか分け隔てなく、うん、とりあえず知ることから始めて、そうそうそう、いろんな側面からインターネットビジネスっていうものを見た上で、うん、どれが一番良さそうだとか、
うん、自分には合ってそうだとか
とかを決めていけばいい、
未来がありそうだとか、うん、なんていうの、その分析した結果をまずは出す、うん、その後でアフィリエイト例えば出たとする、うん、でも俺アフィリ嫌だなと思ったら初めてやらなきゃいい、うん、でもそれはいいか悪いかとは別の話なんだ、うん、好きか嫌いかだから、
そうですね、
うん、
なるほどね、
うん、
でそうやってやっていけば、まあ共通しているうまくいくであろうその要素であったりだとか、うん、そういうのが見えてくるってことですね、客観的に見ていけば。
そうだね、
そこを客観的に見えないから問題があるんですかね、主観的に見てしまう。
そうだと思うよ。だからその特に日本人が議論下手なのはさっきすぐ怒っちゃうからとか言ったけど、うん、要はこれあの昨日のセミナーでも言ったんだけど、我々は感情にべったりしすぎてるんだよね、
うん、
その事実と感情がべったり近すぎて切り離せない、
うんうん、
だから俺が言ったのはまずは自分のことと思うなと、人事だと思え、
うんうんうん、
関係ないと思え、
それすごい自分が近いんですよね、
う
ん、
そう、
自分と自分が近いっていうか自分の現実と自分の感情が近すぎて、
そうそうそう、
なんかもう見え
ない、すごい歪んでんだよ、だからもうなんていうの、この目からさ1センチのところで本読もうとしてるみたいな状態になってるわけ、それじゃ読めるわけないよ、うん、話せっつう話で、
そうなんですよね、うん、それができない、うん、できないっていうか、なんだろうな、
訓練なんだよこれ、
うん、
うん、人事だと思う訓練、
うん、何からやればいいと思います、その訓練って。
いや人事だと思うしかないね
ああ例えばわざと自分が好きなものを批判しているものを見て、
う
ん、
そうそうそう、
嫌な気分にならないように心がけてみる、
うん、そう、嫌な気分になるよ多分、うん、なるけどそれをなぜ嫌な気分になってるのかとか、
うんうん、
なぜこの人はこんなに私を嫌な気分にするのかとか、うん、そういうことをずっと考えるの。だから感情が働く余地をなくしていくの、
うん、
理性を働かせて、そういう訓練だ、う
ん、単純に嫌だって拒否するんじゃなくて、うん、そこを考えていく、
そう、
うん、
なんでこういうこと言ってんのかなって考える癖をつけるだけで、
うん、
随分違うと思うけどね。だから感情的な人っていうのは反対意見とか気に入らない意見を見るとこいつは何も分かってねえよで終わっちゃうわけ、うん、何も分かってないかもし
ん
ないよ、
うん、
だけどなぜ何も分かってないかを証明する義務がその人にはあるんだよ。何も分かってないって言うんだったら、うん、だからそれを証明する練習をした方がいいよ、
うん
うん、
そうですよね。なんかありますよね、いろいろ、なんていうのかな、なんでこの人はこんなこと言ってるんだろうとか、
うん、
思うじゃないですか、思うっていうか、なんか、うん、自分と違った意見があったりだとか、
うん、
自分が好きなものを否定してたらそう思うじゃないですか、
うん、そうだね、
だからそこで終わったらダメなんですよね、
うん、
この人嫌いで終わったら終わりなんですよね、それで、
うん、そうそうそうそう、うん、
じゃあなんでこの人はそういう結論に至ったのかっていうプロセスをもう一回
そうそう
反復してみれば、うん、何か見えるかもしれない、
そうそうそうそう、
確かになって思うことがあるかもしれないってことですね、うん、そうすることによって事実が見えてくるってことですね、
うんうん、だから前さアンケートでさ俺今でも覚えてるけどさ、うん、私の尊敬するわささんをお前呼ばわりするなみたいなさ、うん、そういうのあったじゃんかいやあれだから俺がお前って呼んでることに対して嫌な気持ちになってると思うんだ、うん、尊敬するわささんをお前呼ばわりしてなんてやつなんだっていう風に思ってると思
う、うん、
だけどその感情を一回捨てろってことよ、
うん、
俺にとってのお前っていう言葉の意味をお前は知ってんのかっていう話でしょ、うん、まずだからそこまでしっかり考える癖をつけた方がいい、
うんうん、そうですね、
うん、
そうか、そう考えないから
そうだから喧嘩になる
すぐ感情になっちゃうんですね、
う
ん、
そうそう、
だからなんでっていうことですよね。
そうだってさ普通に考えてさ私の尊敬するわささんお前呼ばわりするなんて言われてさなんでお前に言われなきゃいけないんだよって喧嘩にしかならねえじゃん、こんなの俺の好きなのに呼んでんだよで終わっちゃうじゃんか。だけどそこをぐっとこらえて、
うん、
なぜ私の尊敬するわささんなのに、
うん、
お前なんていう小汚い言葉を使うんだろうと
この人は
この小汚いやつは、
うん、この小汚いやつは
なぜ使うのかと、この人にとってお前という言葉は、
うん、
もしかして小汚くないんだろうかとかすごい尊敬の念を込めた 言葉なのかとか、いろんな可能性があると思うんだよ。
そうですね。
そのいろんな可能性に思いを馳せるっていうことがスタートだと思う、
うん、
でも感情に支配されてたらそれはできない、
うん、
だから感情をまず捨てること、捨てるって言ったらちょっと響きが悪いけど、脇に置いておく必要がある、
うん、ちょっと話す、
そう、距離を取る、
うん、なるほどね、
うん、
なるほど、うん、そういうそのぐらい、そのぐらいですかっていうか今2つですか1つは、
うん、まあ、反対意見とか、
反対意見を聞く、
うん、いや、そう、いろんな意見を分け隔てなく聞く、うん、1つはその
感情を
脇に置く、
置くと、
まあ、それが一番使うけど、多分無意識的にやってることとして、
うん、
さっきお前もちらっと言ってたけど、歴史的な視点っていうのはやっぱあると思うね、
うん、
そのなんだっけ、そのサミットだったっけ、俺がお前のセミナーで喋ったの、うん、その時にも言ったけど、哲学をまあいきなり学ぶっていうのはちょっと眠たいから、うん、普通はだから歴史を学んだ方がいいと思いますよって言ったのは、うん、時代によって同じ現象の捉え方って違うじゃんか、当然だけど、
うん、
で同じものもあるんだよ、いつの時代も最近の若者って言われてて、ニートみたいなやつらが問題になってるわけ、うん、いつの時代も、でいつの時代も大衆は移り気で自分の考えじゃなくてって言われ続けてる、2000年以上も、そういう同じこともあれば全然違うこともあるわけ、
うん、
そういう歴史的な視点っていうものを学ぶことによって見えてくるものが違ったりすることはある、
うん、これすごい重要なことだと思うんですけど、
うん、
歴史ってさあ学ぼうと思ってもなかなか学べるもんじゃないじゃないですか、
うん、
こう歴史書とかを読むのもちょっと億劫だし、
そうだね、なんかいきなり専門用語いっぱい出てくるから、ね、
そうそうそう、
どこの国これみたいな
かといって小学校のね教科書みたいな取り寄せるのもあるじゃないですか、
うん、だから漫画で読んでもね面白くないしあんまり、
うん、で僕がつい最近思ったのが、まあ、今漫画で読画シリーズっていうのがあって、うん、漫画でいろんなものを読もうっていうものがあるんですけど、うん、例えば資本論だったりだとか、うん、マルクスの本とか、
うん、
なんだ、もっと前の、
うん、
それこそ
プラトンとか
とかもあるし、
うん、
ただあのマキャベリの本とかもあるし、
うんうん、
君主論とかもあるし、うんうん、いろいろあるんですけど、うん、その辺のものを時代が違うじゃないですか、
うん、
でも地域って大体似たようなところだったりするじゃないですか、
まあ西洋だったら西洋でね、
うん、そうそう、で見ていくと面白くよく分かるんですよ、なんかその時の民衆っていうか人々の暮らしが描かれてるから、うん、なんか時代によって 100年違いぐらいでこう見えるんで、
う
ん、
そうだよね、
なんかそこでこう変わってきたんだなっていうのも分かるし、うん、
考え方のブームみたいのがあるんだよね、
そうそうそうで同じ時代の違う国のやつとか見るとなんか一つの哲学がね流行ってたりするんですよね
そうそうそう、
あるいはなんだろう、ダーウィンの進化論が流行ったりとかするわけですよね、
うん、
その時代で、
うん、
だからなんか そこですごいよく分かったなっていうのがあって、うん、なんとなく見えてきたなっていうのがあって、うん、そういうのを見ると時代違う時代の人の意見を、
うん、
聞くとか違う場所にいる人の意見を一回聞いてみるっていうのは、うん、どれだけその自分が見てるものに影響するのかっていうのがすごい分かると思います、
うんうん、そうだね、
うん、だから読みやすいんで漫画で読破シリーズは、うん、だから、まあ、ヨーロッパ中心で読むんだったらそういう、
うん、
あのなんだ君主論とか自由論とか、
うん、
資本論とかいろいろあるんで、うん、あるいは、なんだ、死に至る病とか、
うん、
そういうのもあるし、
うん
ニーチェの本もあるし、
うん
いろんな本があるんで
跳躍を読むんだったら漫画で読んだ方がいいと
あの要は漫画で読破のいいとこって何かって言ったら全部それは、ま、普通漫画にしようとすると先生対生徒になっちゃうんですよ、
うんうんうん、
あの漫画ってそういう感じじゃないですか、
うん、
先生が生徒に教えてる漫画っていう感じじゃないですか、
うんう
ん
そうだね、
じゃなくて一個のストーリーに落とし込んでるんですよね、
はいはいはいはい、
だから資本論にしたってなんだ牧場の息子が出てくるわけですよ、う
ん、ああなるほどね
でそこから資本家から話があって投資するから牧場をでかくしてチーズをいっぱい作らないかみたいな、
うん、
でチーズを大量に作る生産工場を作らないかみたいな、
うん、
でどんどんどんどん分業したり協業したりででかくなって、
うん、
でも働けどもみたいなストーリーがあるわけですよ、
うん、
だからそれって一つのストーリーとして学べるからすごい面白くて、
うんうんうん、
だからちょっとそれいいんですよね
なるほどねじゃあもう全くその漫画になってんだね本当にね、
うん、
一つの漫画を資本論をベースに作ったみたいな話になってんだね。
そうです。
それはいいね。
うん。うん、だから、あまり人間的なとか、
うんうん、
ニーチェの、
うんうん、
も全部ストーリーになってて、
うん、
あのなんだ介護しなきゃいけないお母さんがいてで周りから期待されててとか、なんかでもその牧師にはなりたくないみたいな本当は音楽の才能があってみたいな人が描かれてるわけですよ。なんで俺はこんなにも周りになんだ支配されてるんだみたいなのがあって、でニーチェが出てきたりするわけです
出てきちゃうんだ本人が。
そうそう、だから物語なんで要は演出がいっぱいあるんですけど、なんかニーチェが謎の人みたいな感じで出てきたりするんですけど、
降臨するんだ。
そうそうそうそうそうそう、人の時代の人々の暮らしっていうのがそこに反映されてるんで、
うん、
まあ、もちろんどこまで正しいかっていうのは分かんないですけど、
うん、
でも一つ視点として俯瞰して見れるんで面白いな
と。いや大事だよ、
うん、映画とかでもいいしね、
うん
うん、そういうテーマを扱った映画いくらでもありますから、うん、だからそういうなんていうのかな、一つの思考性を持って見てみると、
うん、
なんかいろんなことに気がつきますね、
うん、
日本だってそうじゃないですか、日本の映画とかを見ても、
うん、
多分分かると思うんですよ、江戸時代、明治時代、昭和とかっていうのを見ていけば、
うん、
なんかこういう風になんとなく変わってきたのかなとか、
うん
うん、で時代によって全然考えが違うわけですから、うん、流行りもあるし、
うん
うん、
だからそれとはちょっと話離れるのかな、関係あると俺は思うんだけど、
うん、
もしも〇〇だったらみたいな、
うんうんうん、
要は例えば福沢諭吉だったら今の日本を見てどう言うだろうとか、
あーなるほどね、
うん、ハイデガーだったら今の世界を見てどう言うだろうとか、そういうことってのは俺はたまにやる、
あ
頭の中で。
それはね、僕も漫画のネタでいろいろ考えたことがあって、
うんうん、
だ逆もありなんですよね、もしも自分だ現代の人がタイムスリップして誰かになり変わったらとか、
そうそうそう、戦国自衛隊みたいなパターンだ
よね、うん、そうそうそう、逆もそうですよね、
うん、
いや坂本龍馬は今にタイムスリップしてきたらみたいな、
う
ん、
そう、それは面白いよ、思考実験として。それは例えば坂本龍馬が今に来たらって言うんだったら、少なくとも坂本龍馬の考え方はある程度分かってないといけないわけだから、当然そのために本を何冊も読まなきゃいけないし、その周辺のね勝海舟がどうだとかみたいな、西郷どんがどうだみたいな話とかもある程度詳しくないといけない。
そうですね。
で勉強になる。
生い立ちとある程度その思想が形成されてったプロセスを、
うん、そう追体験して、
ね、うん、そうですよね、
うん、それは面白いよ。
面白いですよね、
うん、
だから僕が立体的に見るのに重要だなって思うのは、
うん、
一つはそういう時代の違いっていうところですね、
うん、
時代の違いを見ることによって同じことでも違う角度から見ることができて、
うん、
であとは、場所の違いですね、
うんうん、
例えば日本でも東北と、中央の方と関西ではまた違うわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから場所によって人の考えって全然違いますよね、
うん、
だから一つの物事に対して場所によって意見が違うわけですから、うん、それは取り入れるべきだと思うんですよ。
そうね、
だから場所とあとはまあ人種も結構世界的に見たら面白いなと思うんですよね、
うんうんうん、
ただ人種違えば宗教観が全く違うじゃないですか、うん、文化も違うし、だから宗教が違うっていうのは人種が違う方がダイレクトに分かりやすいかなと思うんで、
うんうんうん、
だそこで見たら結構定点観測できるっていうか、うん、立体的に見えるなって思うんですよね。
そうだね、
うん、
まあいろんな視点を得るためのヒントみたいなもんだよね。
そうですね、
こういう話っていうの
は、ね、そうそうそう、
こういう切り口で見てったらちょっと自分とは変わった、
うん、
面白い視点があるかもしれませんよみたいな、うんうん、
まあ、人種っていうより、まあ、身近には文化って言ったら分かりやすいかもしれないですね、
うん、そう思うよ、
うん、例えば秋葉文化の人と、うん、音楽業界の人と、
うん、
何か一つ、ただ AKB を見る視点はどう違うのかとか、うん、
そうだね、
うん、見てれば、
うん、
なんとなく分かりますよね、
うん
うん、例えば誰だ、誰、トンボは誰でしたっけ、
長渕か
、うん、長渕とかはラジオで AKB 批判をしたりするんですけど、
うん、
ああいう界隈の人はそう見てるのかもしれないし、
うんうん
うん、じゃあ別の界隈の人はこう見てるし、
うんうんうん、
っていうのがありますよね。それ文化の違いなんで、
うんうんうん、
それを見てると AKB っていうものが世の中にどう認知されているのかっていうのが、うん、立体的に見えてくるようになるから、うん、初めてそこで AKB がなぜこんなにヒットしたのかとか、 その世の中にどういうポジションにいるのかってのは見えてくるわけですよね、
うんうん、そうだね、
うん、だそこを意識するとすごいいいなと思うんですよね、でそれとプラスしてさっき木坂さんが言ってたような、
うん、
感情排除するとか、うんまあ、全然自分の違う考えを受け入れるだったりとか、うん、していけば結構見えてくるんじゃないかなと、
うんうん
うん、それが見えないとやっぱ使えないんですよね、うん、結局そのパターンでしか、
はいはいはい、
一つのノウハウとか一つの知識っていうのが、うん、その同じパターンでないと使えない引き出しになっちゃうから、うん、だからあんま意味がないんですよね、
そうだね、
うん、
自由自在に使えないとね、うん、やっぱ意味がないから、うん、
そこですよね、でそれと一緒で立体的に何かを知るって今話だったんですけど、
うん、
立体的に何かを伝えるってこともこう同じようにやらなきゃいけないと思うんですよ、
そうだね、
例えばビジネスだったらコンセプトとかを作るじゃないですか、うん、でそのコンセプトも立体的でないといけないじゃないですか、
そうだね、
例えばお客さんから見たコンセプトっていうのもあるだろうし、うん、あるいはアフィリエーターから見たその商品の意義っていうのもあるだろうし、うん、もっと広く社会的に見たその商品の意義ってのあるだろうし、うん、もう当然僕ら販売者側からの意義もあるわけじゃないです か、
う
ん、
そうだね、
だからそれぞれ全部違うコンセプトがあって違う魅力があって意義があるから成り立つもの で、
うんうん、
でそれをちゃんと多角的に立体的に考えておかないと説明できないんで、
うんうんうん、
だ巻き込めないってことですよね、人に話せないってことは、
う
ん、
そうね、
だ巻き込みたい人がいっぱいいるんであればそれだけ立体的なコンセプトっていうのを作っていかなきゃいけないから、うん、これ結構思考プロセス一緒かなと思うんですよね、
うん、確かに、うん、お説ごもっともでございます
でそれができればね、あのそれこそその一つの立体的なコンセプト、うん、360度説明できるようになるんで、うん、360度周りにいる人全員巻き込めるってことですよね、
うん、そうだね、
うん、まあそれをだからそういうのがこれから特に必要になってくると思うんで、
うん、
今までだったらねちょっとない新しいコンセプトポンと出せばバーンと売れたかもしれないけど、これからどんどんいろんな人巻き込んでいかないと売れないって時代になるかもしれないんで、
そうだね、
だ特にダイレクトマーケティングに傾倒している人はそういう意識がないんで、
ああ、まあ同じこと繰り返せばうまくいくみたいなところがあるからね、うん、
ありますからね、
うん、
だから
もうちょっとルールがね、変わってしまってる部分があるからさ、残念ながらさ、うん、まあ、もちろんその本質的な部分っていうのは人間がいる限り同じで変わらない部分はあるけれども、
うん、
その時代的な意味であるとか役割みたいなものっていうのは当然変わっていくものだから、
うん、
そういうところに気づけてんのか気づけてないのかっていうところがさ、
うん、
差になってくるじゃない、
そうですね、
で気づける力っていうのはやっぱりそのいろんな面から一つのことを見れる力と俺は密接に関わってると思うんだよ、うん、だから今話したような、事柄によって多角的にものを見れる人は、あ、なんかちょっと時代が動いたなとか、
うんうんうん、
ルールがちょっと変わりつつあるなとかっていうことは敏感に感じて自分も適応できるんだよね、すぐ。
そうですね、1個しか見えてなかったら変化はあんまりないですから、ね、
そう、分かんないんだよ、
うん、
同じ面しか見てないから、
そうですよね、
うん、たまたまその見てる面が変わればさ、
うん、
気づくけど、
そうですね、
そんな運のいい話はなかなかないわけで、
うんうん、
でもようやく気づいた時にはもう取り残されてるっていうことがほとんどだと思うから、
うん、
現実はね、
そうですね、
うん、
だまあぜひそういう視点を持って、
うん、
まあ、今回話したのはそういう視点を持ってほしかったからなんで、
うん、なるほど、ね、
ちょっとやっぱり一つしか見えてない人が、うん、多いと思ったんで、
なるほど、
まあ、ぜひ意識して何か、うん、学ぶときは考えてみてください。で、僕らが言ってることと真逆の意見を言ってる人がいたとすれば、
うん、
それもぜひ聞いてみてもらいたいんですよね、
うん、
で結局どっちかっていうのは自分で判断してもらえばいいと思うんで、
うん、まあ別に二者択一でもないしね、二つ混ぜて自分なりに意見作ってくれればいいわけだから、
そうですね、
うん、
いいとこ取りしてもらえばいいんで、
そうそうそうそう
じゃあそんなとこですかね、
はいはい
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。